ではすいません、またここ4時半まででしたよね。で4時過ぎまでお話しだいたい4時を目指して、大体私オーバーするので4時過ぎじゃあ何かご質問ありましたら受けますので、ありませんか。あ、パパッと上がった。あ、じゃあごめんなさい、前のから、マイクってさっき、あ、ごめんなさいごめんなさい、
お伺いしたいんですけども、
はい、
私は始めてからまだ1年ぐらいなんですが、
はいはい、
周りの友達にも、まあ、一緒にやってる方いるんですけども、
はい、
2人して、ま、いろいろ頭痛とか熱が出たりとかいろんな症状が出た後に、今度こう精神的にこう落ち込んだりとかすることもあったりしたんですが、
はいはい、
精神的にこう面言が出たりすることはあるんでしょうか。
あります。で、落ち込むっていうのはね、よし、内臓によって結構正確に関係があります。で、例えば腎臓が悪い人は臆病になって怖がるっていうか、まあ本人もありますけど、臆病になる。で、何に対しても消極的になっちゃうんです。消極的っていうのかな、あんまりやる気がないっていう。みんなひらがなで書いてるね。で、何って言うと、腎臓って結構スタミナに関係のある臓器なんです。で、腎臓の悪い人はすぐ疲れるとか、疲れやすいっていうのも、で疲れやすいとなんか消極的にもなりますし、落ち込んじゃったりでします。で、肺が悪い人はめちゃめちゃくよくよ悲観的になる。悲観的で落ち込みますよね。臆病になって悲観的になったら落ち込みますよね、うん、で最近うつの方が多いんですけど、うつ病の方は大抵これ冷えがひどくて腎に毒溜まってて、これ親子関係で腎臓の毒肺がもらっちゃうんで、臆病になって悲観的になったらうつの症状になりますよね。でも私なんかも生きてたってダメよみたいな感じになって、でこの肺の毒は今度肝臓を攻めますから、で肝臓が悪い人はせっかちだって言いますよ。あとイライラしやすいんです。だから生理の前にイライラするっていうのは肝と腎関係あるんで、イライラするんですね。怒りっぽいっていうんですけど、うん、で肝臓の悪い人は喋り方がきついんです。上司とかにいません？なんか普通に喋りゃいいのに、家族でもいません？なんか普通に喋ればいいのに、例えば上司なんかでも、ちょっとこれコピー取ってきてくれないって言えば、ね、これコピー取ってこいとかね家族でもね、いるんじゃないですか。ちょっとこれ向こう持ってて、これ向こう持っててよとかね、でなんでそんな怒ってんのって本人怒ってないんですよ。うん、私のお家でね、やっぱり肝臓が悪いんで、おばがちょっと同じ仕事やってるんですけど、おじが肝臓の悪い人で、で肝臓の悪い人はとにかくストイックなんですよ。で完璧を求める、完璧主義者なんです。同時もそういう性格なんですよ。で陶芸を習ってるんですけど、完璧主義者だもんで、陶芸はすごくいいものができるんです。きちんと作るから、おじさんは。でせっかちだから、前に一緒に、おじとおばと一緒にちょっと公園とか行って一緒に食事した時に、やっぱせっかちだから、で完璧主義でしょ、だからお前新幹線の時間いいのかって言うんですよ。いやちゃんともう指定取ってあるからいいの、まだあとね1時間ぐらいあるから、早く食べ早く食べ早く食べ、遅れたれた、いやいいのだから取ってあるからって言っても、もうでももう早せんといかん早せんといかん、大丈夫か大丈夫か大丈夫かなんですよね。だからいいんだってばって言っても、もうそれなんですよ。でも、私もおじちゃんと二度と食事したくないってなっちゃうんです。早食え早食え早せんといかんいかんいかんいかんって言うので、何でもかんでも完璧主義で、で肺が悪い人は悲観的もあるんですが、細かいところまで気になる。細かいところまで気になって、1から10まできちんとしないと嫌とか、肝臓悪い人もそうなんですけど、1から10まできちんと、とにかくきちんとしてないと嫌で、細かいところまで気になってきちんとしてないと嫌っていうと、すっごい神経質になるというのがあります。だから例えばこうやってやって、ちょっとでもホコリだったら何だってやつ、おじがそうなんですよ。おばが怒ってました。結婚した当時、仕事から帰って、なんだこれはあったって。 ってました、うん、で、あの、で、あとは、で、あの、よくこう、例えばあのうつ病の方が臆病になって悲観的になってうつ病の症状になって、で大抵で夜寝られないって言うんですよ。で、不眠症ってあの夜寝られ1時から3時までが肝臓の時間なんだ。この時間寝られないんです。で、目が覚めちゃう。で、医者がね、睡眠導入剤出すんですけど、あれやめた方がいいです。で、寝られないなら寝られないで諦めて本を読むとかすれば、あの、寝られないで死んだ人はいませんから、限界に来たら体が無理やり寝かせますからね。で、あの、結構ね、あの、湯たんぽ入れて足を温めたら気持ちよく寝られるようになりましたっていう人が多いです。あの、上半身熱くてカカカカして足冷えてたら寝られないです。あの、昔、あの、だいぶ前ですけど、あの、ナイチンゲールって有名なね、看護婦の元になってる方ですけど、彼女があの戦争でね、あの傷ついた兵隊さんをこう看護するときに、やっぱり夜寝られないっていう兵隊さんのところに、あの洗面器にぬるま湯持ってって足をつけてあげるって、そうすると気持ちよく寝るっていう。西洋の人もある程度分かってたんですけどね、足湯ですよね、うん、だから足を温めると結構寝られますので、で湯になります。で、肝臓悪い人は、まあ、とにかく、まあ、結構イライラカカカカすると。で、あの、心臓の悪い人はね、あの、冷酷なんです。自分のことしか考えないっていう。冷酷。あの、例えばですよ、よくあの、よく引っかかるので水商売のお姉ちゃんったら悪いけど、結構、あの、まあ、私もちょっとある女性でね、こんちくしょうっていうやつがいたんですけど、あの、結構周りの人を利用する人っていません。水商売だけじゃ限らないけどね、なんかあの、結構周りの人を利用して、例えば、あの彼氏にあの送り迎えだけさせる、昔で言う足引くみたいな送り迎え、こっちの彼氏にはあの貢ぎ物をあれして、こっちは送り迎えさせてみたいな、大体その気にさせといて、それでフンってやって、イケメンの金持ちと結婚しちゃうようなやつとか、あ、だってそういう女性一人知ってますけど、あ、こいつ心臓悪いなと思います。で、この心臓悪いとね、苦いものが好きになるんです。で、苦味は心臓を助ける。で、その知ってるそのムカつく女がフキノトウが好きなんですよ。フキノトウ苦いじゃん。うん、ぴったりぴったりと思ってた、待ってたけどね、うん、っていう話。で、あの、消化器の悪い人は甘ったりな。甘ったり。で、あの、心臓は冷酷で自分のことしか考えないんですけど、この消化器の甘ったりっていうのは、あの、楽、あの、自己保存というか楽なことしか、自分が楽したい、動きたくないっていう、そうですね、楽したいってことしか、安楽なことを考えるばっかりっていうのがあります。で、あの、まあ、あの、うつ病には2種類ありまして、あの、一つはあの、この間残念ながら亡くなられましたけど、竹脇萌香さんとか、あの、まあ、高島忠夫さんはまだお元気ですけど、あの方もなりました。小川博さんも確かうつ病になった。で、あの、芸能人とか芸術家に多いんですね。で、結構あの昔 の小説家とか、あの、芥川龍之介さんもそうなんですけれども、ああいう芸術家とか小説家って結構自殺される方が多いですけれど、あれは結局はうつ病が多いとは思うんです。で、今特に多くなりました。で、まあ、ああいう芸術家関係の方っていうのは本当にこう、まあ、芸能人でもこう自分のこう技術とか自分のそういう芸の技を磨こうって本当にこうストイックになっちゃってガーってやってる場合、そういう場合は結構うつ病に、すごく肝臓がもうストイックだから肝臓がで、あの、肺が悪いとね、悲観的って、もう一つね、あの、欲張りにもなるんですよ。この欲張り、だからもっともっと自分の技術を、もっともっと自分の芸術を磨こう、もうこの辺でいいじゃないってことがないんです。もっともっとっていうので、やはり肝臓ので、まあ、もともと冷えはありますし、で、うつ病になっちゃうっていう、それは一つのうつの症状なんです。で、そういう人はまあちょっと肩の力抜いてゆっくりしてきて、ハワイでも行って遊んできたなとか言って、ちょっと休養させると蘇ってくるんですけれど、よくなられ、大抵そういう方はよくなられてます。